ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月9日北朝鮮が国際社会の累次の訴えにもかかわらず核実験を強行したことは我が国として断じて容認することはできません。同日発表された内閣総理大臣声明の中では次のように謳われています。北朝鮮の核開発は我が国の安全に対するより重大な脅威であり、地域および国際社会の平和と安全を著しく損なうものになっている。今回の北朝鮮による核実験の実施は関連する国連安保理決議の重ねての明白な違反であり、核兵器不拡散条約 NPT を中心とする国際的な軍縮不拡散体制に対する重大な挑戦である。また日朝平壌宣言や6者会合共同声明にも違反するものである。我が国は北朝鮮に対して厳重に抗議し最も強い言葉で非難する。我が国は北朝鮮によるさらなる核実験の場合にはさらなる重要な措置を取る決意を表明した国連安保理決議第2270号を念頭に国連安保理が速やかに協議を実施するよう調整を開始している。北朝鮮に対しては改めて関連する国連安保理決議を即時かつ完全に履行するとともに拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向け具体的な行動を取るよう強く求める。また9月13日定例の記者会見において加藤拉致問題担当大臣は記者からの質問に答え、このように北朝鮮が挑発行動を強める中で拉致問題に関してどのようなことを拉致被害者家族へ伝えるのかについて次のように回答しましたのでご紹介します。それではお聞きください。
まず一つは度重なるですね、核実験とか弾道ミサイルの発射、こうした挑発行為を繰り返す北朝鮮に対してはアメリカ、韓国をはじめ国際社会と連携しながら断固たる対応を取っていくということ、そういう中で、国連、新たな国連決議あるいは日本としての独自措置について今検討が進んでいるということでありますけれども、そうした中で基本的には対話と圧力、行動対行動というこの原則の下でですね、拉致の問題に関しては一日も早い全ての拉致被害者の帰国を図っていくという安倍政権として最優先課題であるということと、そして、もう一刻も猶予もならない拉致被害者の方々あるいはご家族の方々の高齢化が進むと、こういった状況の中でですね、我々あらゆる方策を取ってですね、 こうした道筋が見えていけるように、解決が全ての拉致被害者の方々の帰国が図れるようにですね、引き続き全力で尽くしていきたいと、こういう姿勢には全く変わりはなくですね、我々もそうした決意を持って、覚悟を持ってしっかりと対応していきたいといったことを申し上げていきたいと思います。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。9月26日、李永浩外相の国連総会における演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月23日に北朝鮮の李永浩外相は国連総会において演説を行いました。北朝鮮の対外姿勢、あるいは核政策といったことについても、その主張というものをですね、総合的に述べた、そういう内容の演説でありましたが、もちろんその内容はいわば画伝飲水的なものであると、自分に都合のいいような、そういう内容の演説であったと言っていいと思います。李永浩外相はまず演説の中で、朝鮮半島は核戦争勃発の危険を抱えているんだということを言いました。そしてその原因というのはアメリカが作っていると、アメリカの北朝鮮に対する敵対政策、あるいは大規模な韓国との合同軍事演習、北朝鮮に脅威を与えているということが核戦争勃発の危険ということにつながるんだというのが、李永浩外相の最初の大きな主張点だと思いますが、これは国際社会の常識とは全く異なるということになります。核戦争の危険がもしあるんだとすれば、それは北朝鮮が国際社会の反対を完全に無視してですね、核開発、核保有、あるいは弾道ミサイルの開発というものを続けて、そして外国に対して核攻撃をするかもしれないという危険性が出てきたことから、核戦争の危険というのがあるかもしれませんが、いずれにせよそれはアメリカのせいではなくて北朝鮮自身のせいであると言うべきだろうと思います。しかし北朝鮮は、この李永浩外相の演説によってもですね、アメリカがその原因を作っているんで、それに対して北朝鮮は必要な自衛的対応措置を取ってきたし、あるいは衝突の拡大を防止するための努力も随分してきたと。にもかかわらずアメリカは合同軍事演習を続けているということですから、北朝鮮に対する脅威というものを与え続けているんだというのが李永浩外相の主張でありまして、そして国連に対して批判的な言辞を吐くということになるわけでありますが、国連憲章には国際紛争というのは平和的方法で、正義と国際法の原則で解決するとあるけれども、実際そのように今国連動いてないではないかと。正義、国際法にのっとってるのかと。で、これはアメリカの正義を押し付けてるんじゃないかと。非常に正義ではないと。あるいは国際法というのも本当に認められてるのかというような疑問を称してですね、国連が、アメリカの言うことをだけを聞いているというふうに、聞こえるような批判をして、したがってだからこそ北朝鮮はそのアメリカの脅威に対抗するために核武力を強化してきてるし、今後ともそれを強化を継続するんだという言い方をいたしました。以上のような発言の内容を見てもですね、今北朝鮮が国連に対して相当な不満を持ち、かつ安全保障理事会に対する極めて批判的な立場を取っているということが分かりますし、 まあ、同時に国連の安保理が採択をしました安保理の決議、北朝鮮に対する制裁の決議でありますが、まあ、それを尊重するとかですね、あるいはそれを内容をちゃんと実行するというようなことは全く北朝鮮にそういう意思がないと、まあ、いうことを今回リュウ・ホ外相の演説を改めて示したようなところがあったかと思います。実は今回興味深いことに、そのリュウ・ホ外相の演説の前の日9月22日でありますが、韓国の外交部長官外相のユン・ビョンセ氏がやはり国連総会で演説をいたしました。まあ、そしてその中でユン・ビョンセ外相は、北朝鮮が国連加盟国としての資格があるのかどうか、多くの国がすでに疑問を持っているという、まあ、発言をいたしまして、まあ、北朝鮮に国連からの脱退というものを、まあ、要求しているような、まあ、そういう内容の演説の発言があったわけでありますが、その翌日のリュウ・ホ外相の演説では、この韓国側の主張に対する反論、反発というものは全くなかったわけでありまして、まあ、そこは非常に興味深いところでありますが、そこからいたしますと、やはり北朝鮮は国連から脱退したくないということは明らかであろうと、まあ、本来国連にこれだけ批判的ならば、確かに韓国から言われる前に北朝鮮自ら国連を脱退すると言っても決しておかしくない、むしろそちらの方が自然かもしれませんが、しかし北朝鮮はそうは言わない、やはり国際的に孤立することを非常に恐れているということがわかるわけでありまして、まあ、そういう観点からしても北朝鮮はやはり非核化の方向に再び戻ると、非核化に向けた動きという方向に進むということしか、まあ、選択肢がないということが今回のリュウ・ホ外相の演説からも再確認されたと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。今回は安否不明拉致被害者に関する北朝鮮側の主張とその問題点についてご説明します。まずまだ日本に帰国できていない政府認定の拉致被害者12人について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は安否不明の拉致被害者12人のうち、久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我三好さんの4人は北朝鮮に入っていないと説明しています。また横田めぐみさん、田口八重子さん、原忠明さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの8人については死亡したと説明しています。そして生存者5人とその家族は帰国させた、死亡した8人については必要な情報を提供し遺骨も返還した、それなのに日本側は死んだ被害者を生き返らせろと無理な要求をしていると主張しています。しかし日本政府としてはこうした北朝鮮側の説明には多くの問題点があるため決して受け入れることはできません。特に被害者の死亡を裏付ける証拠が一切存在しないのです。だからこそ日本政府は全ての被害者が生存しているという前提に立って、被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう求めているのです。決して無理な要求をしているのではありません。それでは、北朝鮮側の説明には、 具体的にどのような問題点があるのでしょうか。まず、死亡したとされる8人のほとんどが20代から30代の若さでガス中毒、交通事故など不自然な死を遂げていると説明していることが挙げられます。こうした不自然さもさることながら、北朝鮮側からはこれらの死を説明する客観的な証拠は一切提出されていません。例えば2002年の日本政府調査団の訪問時に北朝鮮が提出してきた死亡確認書について見てみると、死亡時期場所がバラバラであるにもかかわらず、すべて同じ病院で発行され、しかもスタンプや影が全く同じというものがいくつかあるなど、不自然な点が多く見られました。日本側がこうした点をしつこく追及すると、2004年になって北朝鮮側はこれら確認書は2002年当時急遽作成したものであることを認めました。また北朝鮮側は、横田さん、松木さん以外の6人の遺骸は3カ所の墓地に埋葬されていたが、すべて豪雨で流出してしまったと説明しています。さらに、松木さんの遺骨として日本側に提供されたものが別人のものであることが法医学的鑑定の結果確認されたほか、横田さんの遺骨として日本側に提供されたものからは鑑定の結果、本人のものとは異なる DNA が検出されています。このように死亡したとされる被害者の遺骸は一切存在していません。またこのほかにも、北朝鮮側の説明には2002年に帰国した被害者の方々の証言と食い違う点がたくさんあります。北朝鮮に入っていないとされる方々についても、これまでの捜査の結果、北朝鮮の関与があったことは明らかとなっています。一切承知していないという北朝鮮側の説明をそのまま受け入れることはできません。日本政府はこのような北朝鮮の誠意を欠く対応に強く抗議し、安否不明の拉致被害者に関する全面的な調査のやり直しを一刻も早く行うとともに、生存者は直ちに日本へ戻すよう強く要求しています。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、山口百恵でコスモスをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口百恵でコスモスをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、 増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。